こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやーとか言って何も考えずにいたけど
もうね、11月30日、
うん、
もう1年終わっちゃうよ。
そうですね。
はい、
早い。
早くない？今年
どうなんでしょうね。星川さん結構環境変わったじゃないですか。
ああ、そうだね。そうだね。
で、いろんなこと起きてたら、長く感じるんですかね。早く感じるんですね。
よくあるのは、まあもちろん、年取ると1年が短くなるのもそうだし、1年短く感じるのもそうだし、いろいろなんか、環境が変わると濃くなってっていうのもあるかもしれんけど。
うん。
いや、なんか、気づいたら1年だなっていう感じですよ、僕は。
単純に年取ったってことですかね。
いや、そういうことです。本当にその通りだと思います。はい。もうちょいで39っすよ。やべ。
やばいっすね。
やべっす。はい。アラサー、アラサーとか言ってたけど、アラフォーっすよ。
ね。
はい。
で、アラフォーといえば、やっぱ健康に。
いや、そうなんですよ。
気を使い始めるわけなんですけど。
はい。
僕ちょっと今年やたら風邪ひいてて。
珍しいね。
いや、どうかな。僕、割と風邪は引きやすいんですよ。だけど、
ランニング頑張ったりするとね、風邪引くって言ってたよね。
そうそうそう。ちょっとやりすぎるとね。
やりすぎるとね。
うん。やっぱ、ランニングした、結構ハードなスポーツした後って、免疫がガクッと落ちるらしいですね。
そうだね。
うん。それもあったのか、風邪引きやすくて最近。
うん。
で、ちょっといろいろやってるんですけど。
はい。
一個は、唾液、を取って、なんか、免疫力チェックっていうのがあるんですよ。
おう、おう、おう、おう。
明治がやってるサービスだったかな？まあ、明治がやってるサービスと言いつつ、まあ、裏では、別の、遺伝子検査系の会社が確かやってたと思うんですけど、
うん。
まあ、明治が表に立ってやっていて、で、唾液を送ると、免疫力みたいのを数値化して出してくれると。
なるほど、なるほど。どっか行ってやるんじゃなくて送ってやれるんだ。検査キットみたいな感じで。
うん、そうですね。
はいはいはい。
で、それをやったり、あとはね、もう一個、ボディグラノーラっていう、腸内フローラの検査をしてみたんですよ。
腸内フローラ。
うん。まあ、最近流行ってる腸活というやつですね。
おー、なるほどね。なるほど、なるほど。
そう、こっちはね、カルビーがやっていて。
あ、だからグラノーラか。
そうそうそう。で、腸内フローラの検査をして、で、なんか、腸内フローラっていうのが、6菌って言われる6つのなんか、主要な腸内の菌がいるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その菌の割合が人によって異なっていて、それの上位3、3つの菌をなんか合わせてフローラタイプとかって呼んでるらしくって、腸内フローラのタイプに合わせて、そのグラノーラを、この人専用のグラノーラを購入するみたいな。
あ、なるほど、なるほど。その腸の状況に合わせて、食べ物の生活環境も整えに行きましょうっていう話なんだ。
そうそうそう。
はあ、ははあ、いいね、いいね。
そのさっきの、明治のやつもそうなんですけど、明治のやつは、免疫力をチェックして低かったら、まあ、なんか、基本なんかヨーグルト食べてくださいみたいな。まあ明治だからね。
なるほどね。本当かよみたいな。
そうそうそう。で、こっちのカルビーの方は、まあカルビーだからグラノーラに行くと。
わかりやすいですね。
そうそう。反則施策ではあるんだけど。
はい。
まあまあ乗っかってみようかなと。
ああ、いいと思う、いいと思う。
ほんで、このボディグラノーラってやつを最近、まあ食べ始めてまして。ちなみに僕のフローラタイプは、なんか BFB 型とかって言うんですけど、まあ、日本人に一番多いタイプらしいです。
はいはいはい。
うん。で、それらが、主食とするというか、なんかそれらがよく食べる、栄養素があって、それを効率よく摂取する、グラノーラを買って食べてるっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
そのさ、販売してるグラノーラはさ、その人用にこう、トレンドされたやつ、それともまあ普通に売ってる中で買える、スーパーで買えるようなやつなの？
や、これね、専用ですね。ボディグラノーラっていう、そう、サービス名でもあり、そのグラノーラの商品名でもあるんですけど、
うんうんうんうん、
多分ここからしか買えないのかな。
あ、そうなんだ。
うん。で、ベースとなるグラノーラをまず1個。これは全員買うんですよ。
はいはいはい。
で、そこになんかトッピングっていう形で、なんか違う種類のグラノーラを混ぜるんです。それが3つ。その要は自分のフローラタイプ上位、そのさっき言った6菌の上位3つの、それぞれが主食とするというか食べれるような栄養素含んだなんかトッピングを3つ混ぜて作るっていう。で、まあこれを食べてるんですけど、まあ、正直ちょっと今まだ、まあそれから風邪は引いてないですけど。
おお、どれぐらい、初めてどれぐらいなの？
いや、でも初めてまだ、どれくらい？ 2 週間ぐらいかな。
まだわかんなそうだね。うん。あと、それは何？なんだろう。何かが改善したかみたいなのって、その後また、なんかわかるのかな？
まあ、フローラタイプをもう一回調べるっていうのが一つと、
はいはいはい。
あとは、さっき言った明治のやつをちょっともう一回やってみようかなと思ってますね。
ああ、なるほどね。
うん。
唾液を食った検査をやってみて。
そうそうそう。
はいはいはい。
ちなみにそっちの免疫検査は、ちょっと今数値手元にないですけど、めちゃめちゃ低くて僕。
ああ、そうなんだ。
そう、免疫力超低いですって出てきて。
ええー。
なんか5段階ぐらいあるんだったかな。数値化されてるんですけど、まあ大きく5段階ぐらいあって一番下とかだった気がしますね。
うわ、やってないけど俺も一番下だと思うから一緒に頑張ろう。
でね、うちの妻がめちゃくちゃ免疫力強いんですよ。
うわ、羨ましい。
全然風邪ひかなくて。
はいはいはい。
インフルエンザになった僕の隣で寝てて、インフルエンザにならないっていう。
うわ、強いね。
うん。なんで、彼女にもうやってほしくて。
うんうん
うん。
5段階なんぼよと。
そうそうそうそう。それでさ、低いの出てきたらちょっと信用ならないじゃないですか。
あ、そうだね。それでしっかり、まあ、特 A のようなものが出てきたら1なのかわかんないけど、あ、そういうことだよねっていう、なんかこう現実とのリンクができるわけだ。
そうそうそう、
面白い。
ちょっとそれはやってもらって、まあその上でそれが信用できそうだったら、まあちょっと腸内フローラから改善して免疫力が上がったかっていうのをチェックしようかなと思ってるんですよ。
面白い面白い。
うん。
そこ確かにそうだよね。なんかこんなこと言ったらあれだけどさ。結構みんな日本人みんな低いですみたいな感じの数値出してさ、サブスクに持ってきたいっていう企業のあれが出てきたら見えてきちゃうもんね。
そうなんですよね。だからそこをどうね、数値を信用するかっていうのが結構難しいんですけど。
本当そうだよね、
うん、
最近なんかちょこちょこ聞くね、こういうの。
うん、そうですね。確かね、この腸内フローラ調べるやつも僕が選んだのカルビーですけど、あ、それこそ明治かな。明治もやってますね。
ああ、そうなんだ。そっちはそっちで。
そうそう。だから、その免疫力の方と腸内フローラの方、両方とも明治でやろうかなと最初思ってたんですけど、
うんう
ん、なんかどうも、あんまりリンクしたサービスではなくて、独立してるみたいで、なんか両方やったからどうとかっていうのはあんまなさそうだったんですよね。
うわぁ。企業のセクショナリズム。
そう。で、明治の方は、腸内フローラを調べた後、なんかドリンクが送られてくるというか、買えるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
グラノーラじゃなくてドリンク。
まあそういうことですね。うんうんうんうん。
だったんですけど、まあなんかグラノーラの方がいいかなと思って。
ちょっとわかる、それ。
うん。
うん。なんか、どこもかしこも商品を売る前段階から入ってきてるよね。
まあそうですよね。
うん、時代だなって思う、
うん、
この商品いいですよっていう前の段階で検査させてから、
うん、
なんとかサブスク感出していこうと思ってるよね。
そうですね。まあやっぱ情報がね、溢れてるというか、まあそういう納得してから買う人が増えてるから。
確かに。エイヤで買わないからっていうのはあるよね。
うん。
これどのぐらい続けようと思ってるんですか？
とりあえず半年ぐらいはやってみようかなと思ってるんですけどね。
ほうほうほうほう。うん、
で、半年後くらいにもう一回検査してみようかなっていう。
うんうんうん。
うん。
無事、 個段階評価が上がってるといいけどね。
そうですね。これね、あの、ボディグラノーラの方ですけど、
はい。
もう結構面白くてっていうか、あの、なんかね、栄養士さんと、15分、30分だったかな ?30 分か15分かの、あの、無料面談みたいのができるんですよ。
うんうんうん、うん。
腸内フローラの結果が出た後、希望した人だけですけど。
うんうん。
うん。僕ちょっと希望してみて、
うん。
平日の結構夜遅くとかにもやってくれたんですけど。
いいね、いいね。
うん。うん、その時間に、栄養士さんに話聞いて、いろいろ話聞いたんですけど、それがね、結構良かったですね。
ああ、そっちも良かったんだ。
そう。まあ、要は、その、例えばフローラー6菌あって、そのうちの3つの、まあ、上位のやつが、こう、欲しがるグラノーラを食べるわけじゃないですか。で、例えばそれを選ぶのがいいのか、そうじゃなくて少ないやつを増やしに行った方がいいのか。
ああ、なるほどね。
とかね。なんかそういう結構気になることがいろいろあったり。
なるほど、なるほど。
あと、まあ、直球で僕は免疫がちょっと低いと思ってるから、免疫力上げたいんですよっていう話をしたら、なんかね、ちょっと腸内フローラの話じゃないんですけど、とかって言われて、体重増やしたらどうですかって言われて。で、体重の情報も向こうに行ってたんだったかな?ちょっと忘れたけど、多分 BMI を。
まあまあ見れ、わかるよね。
うん、チェックされて、で、BMI 低いとやっぱりちょっと免疫力下がりますよ、みたいな話されて。
あ、そうなんだね。
そう。でもそれって僕も実は実感してて。
はいはいはい。
一時期、今55キロぐらいなんですけど、僕。169の。
痩せている。
55ぐらいなんですけど。
はい。
一時期60に乗せようと思って60に乗せたんですよ。
ああ、はいはい。
あの、筋トレしてた時期があって結構。で、その時に、まあ筋肉で重くなるっていうのもあるし、ちょっと60キロっていうのを目標にして増やしてた時期があって。
うん。
そしたらね、その頃結構免疫強かったとか、あんま風邪ひかなかったんですよね。だから多分60キロぐらいが僕のベスト体重なのかなって思いながら、なんかね、ほっといたらだんだん痩せてきちゃって今に至るんですけど。
いい体、ほっといたら痩せるの。あ、確かに、
うん、
良い体重のつけ方だったら良さそう。良いもんね、そりゃ。あの、ただただね、変なもん食ってデブっちゃった時の免疫力は下がるからさ、明らかに。
うん、あ、でもね、その栄養士さん言うには、結構脂肪で増やしてもいいですよって言ってましたけど。
へぇ、
なんか割とやっぱ脂肪があるってのは、なんかまあ、余裕があるみたいな表現をしてましたけど。
なるほどね。中性脂肪とか、そっちの問題もちょっと気になるけど、
うん。
免疫力という観点だと、ある程度脂肪があることも良かったりするんだ。
うん、そうみたいですね。うん。っていうようなね、話とかが結構いろいろ聞けて、15分だったかな、だったけど、かなり濃い感じで良かったですね。
私2ヶ月に1回ぐらい、あの、会社辞めてから2ヶ月に1回病院行ってるんですよ。で、それって別になんか悪いというよりは、まあまあ昔悪かったあの、コレステロールだったりとか、その辺を改善したくて。
うん。
で、通ってて、で、栄養士さんとバッと話すんですけど、確かにその視点での会話全然してなかったなって今、パッと気づかされました。
でも栄養士と2ヶ月に一遍会って話してるってことですか？
話してる話してる、
あ
のコレステロールの数値が高かったことと、あとガンマ GTP、 あの肝臓の数値が高かったので、
うん、
はい、あの食生活を改善しましょうとか、もうあのストレスなくしましょうみたいな。そしたらガンマ GTP 綺麗に下がりまして、今もうめちゃめちゃ健康体。
おお、なんかもっとガチなやつやってる。うん、
で、コレステロールに関しては、単純に、いろんなの減らしてみたんだけど、数値全然下がんなくて、で、いろいろ聞いたら、うちの親も弟もめちゃめちゃ高くて、コレステロール。
うん、
知らなかったんだけど、結構遺伝性のやつがあるねっていう話になったので、もう毎日薬今飲んで下げに行くみたいなことはしてるんですが、免疫力系って確かに、風邪の引きにくさみたいなのは、ちょっとその観点での会話してみたいなって今思いましたよ。
うん。
なんか、健康でいたいよね。
そうなんですよね、やっぱ。
着地がさ。
僕ら割とお金の話よくするじゃないですか。
はい、お金の話大好き。
まあ、まだもちろんお金の心配はありますけど、なんとなくお金の心配が減ってきたら次はやっぱ健康ですよね。
時間、健康、お金っすね。
まあ時間はね、ちょっとどうしようもないところはあるから。
そうですね。
うん。
うん、時間はね、なんか、やりようで作れるけど、健康やりようが許される範囲、あの、時期があるからさ。
うん、うん。
うん。50代からやっても遅いわけで。
はい。僕は最近やってたことでした。
いいですね。なんか、その継続的な話にのちょっとだけ乗っかりつつなんですけど、前もちょっとお話しした、プログリッド3ヶ月、まさに一昨日完走しました。
おー、お疲れ様でした。
ありがとうございました。3ヶ月。できるようになったかという質問はちょっとしないでください。
あ、そうですか。もうそれで答えてるようなもんですけど。まあ、はい。
そうですね。なんですが、ただ、毎日3時間英語を勉強したっていうのは良かったなと。
うん。
はい。そこは楽しかったなと思いました。で、なんか、3ヶ月やったということという、やっぱ習慣化しないと本当ダメだよなという、その、英語に限らず何か成し遂げたいことがあったらっていうことをすごく学んだっていうことと、まあ、プログリッドの報告をしたいというよりは、私、今、まあまあ、ほぼニートじゃないですか。
そうですね。
はい。この間ね、ツイッターで、X で、なんだっけ、ファイヤーをした人の奥さんのノートが上がってたんですよ。
お
う。それが、ファイヤーをした旦那を見ている奥さん視点で書かれたノートだったんですけど、まあ、辛辣だったんですよ。
あ、そうなんですね。辛辣なんだ。
はい。で、その旦那どうしたかっていうと、僕はファイヤーしたわけではないんですけど、その方はファットファイヤー。ちゃんともうお金を、はい、家族でしっかり作れたから、会社辞めましたと。
ファットファイヤ
ー、なんかしっかりお金がある状態で辞めたらしいんですよ。
ああ、本当のファイヤーってことですか？そのサイドファイヤーとかじゃない。
とかではなく、そうそうそうそう。もう何もしなくて平気みたいな。40何歳なのかわかんないけど、旦那さんが。そしたら旦那が、まあ、よく寝る。まあ、ゲームばっかりしている。まあ、運動はしないと。
うん。
はい。もうこんな人って、で、まあもちろんその家がなんか子供いたのかな。見せれるような大人としての姿じゃないと。
なるほど。まあ確かに子育てには良くなさそうですね。
良くなさそう。うん。うん、もうとにかく、だらしなくなっていると。どんどんどんどん社会との接点がなくなり。本人は満足そうなんだけど、見ている妻側からすると、何かに向かってこう、チャレンジもしていなければ、何を生み出しているようなものでもないと。はい。もう人として終わっているみたいな感じ。
ひどい。きっとね、前半に頑張ってた人ではあるんでしょうけどね。
あ、そうそう、それはもちろん。
もちろんね。
それはそうなんですけど、点で見ると結構ひどいみたいな話ですよね。
まあまあ、確かに。しかもこの先ずっとこれかって思われる。
そうそうそうそう。
思われるっていうか、まあ、多分そうでしょうからね。
うん。なんかその人が締めて、出た言葉としては、離婚したいと思うみたいな。やべえと思って、めっちゃおもろいと思って。うわぁ、きちいと思って。
だいぶ示唆に飛んでますね、それは。
いや、示唆に飛んでますね、本当に。なかなかこれは学びになるなと思って。
うん。
うん、で、それさっきの、ひでたけの話にもそうなんですけど、妻のこともそうだし、子供も別に関係なく、家族を持っているなら健康は責任だろみたいなことも書いてあって、ああ、なるほど、確かにと思って。うん。そこを、やっぱり、ないがしろにして生きていくやつとは、もう、はい。離婚を突きつけましただね、これの話は。
あ、そうなんだ、もうそこまで言ってるんだ。
そうそう、そこまで言ってる。ブログで、うわーって思ったので、そう。私は一応辞めてから、まあ、遊んだりもしてますが、こうやって英語も一応やってるから、あ、こういうことはちょっとやっとかないとなというふうに
確かにね。
はい。はい。で、面白かったのは、その方のツイッターのコメント欄は、
うん、
ファイヤーなのか辞めた方々が、私はちゃんとボランティアをしてますとか
、うん、
私はちゃんとこんなことをしてますみたいな、
うん、
いや、私大丈夫だよ。俺は大丈夫だよね。みたいな、なんか、不安になった男たちがみんなコメントしてて、それも滑稽でなかなか面白かった。 俺もちゃんとやってるよみたいな。
星川さん書かなかったですか？
俺は書かなかったですね。さすがに、はい、僕はちゃんと英語やってますとかではなく、そうなかなか面白いなと思いまして、はい、いや本当になんかこれはこのラジオを聞いて会社を辞めようと思っている人に伝えたい僕は。ただ辞めちゃダメだと。
辞めた後も大事ですよね。
辞めた後の方が人生は長いわけで、
うん、
はい、ちゃんと生きる意味を考えるといけないんだなというところの示唆があった話でございました。はい、
肝に銘じます。ちょっとそれちょっと後で読もう。
あ、ちょっとね送るよ、
うんうん、
はい、確かにこれは紹介したい。ほいでほいで、まあそんなこと言いつつも YouTube にうつつを抜かしてる私なんですけど、
はい、
最近ちょっと秀武さんに一回なんか普通にプライベートで共有したかもしれないんですが、僕ヒグマという YouTuber にハマってます。
僕ヒグマ言ってましたっけ？
そうなんですよ、一回言ってて、でこれ何の YouTube かっていうと、三井住友銀行で働いていて、で辞めた方が銀行の内部のことだったりとか、銀行の目線でサラリーマンというもの自体にを説明するとか、銀行員の目線でいろんなお金に関する問題をこう取り扱ってニュースだったりとか取り扱ってやってる YouTube なんですけど、まあこの人話がうまい。本当にお話が上手で、聞いててサラリーマンとして聞いてるとめちゃめちゃ面白いので、はい、僕はちょっと今ハマってますと。でそのハマっている中でも面白かった2つを今日ちょっとだけ紹介したくて。
お、
はい、いわき信用組合問題ってご存知ですか？
いや、ちょっといわきの事情については全然詳しくないですね。
これですね、全国ニュースになってるんですよ。
あ、そうなんですか？
めちゃめちゃやばいニュースでして、これ
星川さんだからいわきの話ってわけではなくて、
話ではなく、 むしろやっぱね、地元が取り上げられた、横浜市、わかんないけど、あるかわかんないけど、横浜信用組合問題とかっていう YouTube があったら、ちょっとだけ気になるでしょ？
気になりますね。
はい。で、それでクリックしてみたら、まあ、やばい問題で。
お
まあ、解説はもう僕がする問題ではないので、それは YouTuber に任せちゃうんですけど、
うん、
まあ、すごくざっくりいくつかの問題があるんですが、本当に数百億というお金をこう、貸すんですよね。銀行さんなので、信用組合なので。
うん、そうですね。
お金を貸すんですけど、もう何十年と続いた会長の独裁政治のもと、絶対貸してはいけないような、もう死神のような、会社にお金をめちゃめちゃ貸しまくってましたと。
ああ、死神っていうか。
あ、もう死んでるような会社に。
あ、そういうことね。うん。
はい。貸しまくってました。で、まあ、当然そんな貸せる額なんて、当たり前ですけど、第三者機関も含めてそんな貸せないので、銀行の中でペーパーカンパニーを作って、そっち通して、お金を貸していたりとか、
はいはい、
一銀行が、やっちゃいけないスキームをガンガンやりまくって、お金を貸すという、なかなかやばい事象でした。で、まあ、一個それがもうそもそも何百億っていうそういう大きな問題があったんですが、それを実際に、まあ、やらされていた現場の人もいるわけじゃないですか。で、
うん、そうですね。
お前も貸せって言われて。そのスキームを使って、そいつも何十億って会社からお金を盗んでやってたりとか。
あ、この自分の会社みたいなのに融資するみたいな感じですか？
はい。っていうのを、今度はそのスキームでやった悪いやつがいるんですよ。ね、
はいはい。
だけど、その、そのスキームでやっちゃったやつを告発すると、大元のスキームがバレちゃうから、それを隠しに行ったんですよ。
なるほど。
この信用、いわき信用組合なのか、信用組合銀行なのかが。で、貸していって、で、それ自体もやばいのに、まさにいわきだなって思ったのが、それ、だいぶ前の話で、東北大震災があったじゃないですか。
はい。
その時にいろんなこう赤字の会社を救済しようって言って国の税金復興税とか使って銀行にお金が行ったんですよ。
うん。
そのお金めっちゃ使われてたらしくて。
おお、マジで。
いや、もうね、 組織ぐるみでやばすぎると。
それ、だいぶやばいですね。
はい。で、本当にこれはもうぜひ、この僕ヒグマで聞いてほしいんですけど、まあ、当然金融庁に、まあ今年見つかって、いろいろ調べていったら、もう、その、業務改善とかのレベルじゃなくて、長期独裁でもう組織が腐敗しまくってて、で、ちょっと全員パソコン出してとか言われるじゃないですか、こういうのって。言われるんです。らしいんですよ。ね、そのパソコン全部出してって言ったら、それ、目の前で、ぶち壊したり。
え、どういうこと、どういうこと？
その、銀行員が目の前でパソコンぶち壊しましたとか。
あ、それで壊れちゃったんで、もう、
そうです。
停止できません、みたいな。
銀行員たちがみんな隠すんだって。で、
うんうん、
組織がやばすぎると。そこに普通さ、良心があればさ、本当にすいませんでしたの一つがあるかと思いきや、誰がやったのかを事情聴取してもみんな嘘つくっていうのが金融庁の文書でめちゃめちゃ怒って書かれてるらしくて。本当にやばいと。いわき信用組合。もうだから組織としてもうなんか不正融資が横行してるし、まあまあそうですね。経営が危機的だとかそういうレベルではなく、だいぶやらかしてしまっているっていうのがあって、で、
なんかあれですね、新興宗教みたいな感じですね。
ああ、そうかもね。で、これなんでニュースになったかっていうと、何百億っていうその不正融資の中で、なんか、また何十億ちょっと変なのが見つかったらしくて、これ、何の融資なのって調べていったら、暴力団にお金貸してましたみたいな。いや、すごいね。さすがですね、いわき市と思って。
すごいですね。
はい。
これ確かに全国ニュースですね。ちょっと全然知らなかったな。
ああ、いやいや、そうなんですよ。なんかね、いわき信用組合って名前だけ聞くとすごいなんか地元のしょぼい話かなと思ったんですけど、めちゃめちゃやばいところで。で、この僕ヒグマっていう、そのヒグマくんっていう人は、その融資をされたところを見に行こうとか言って、自分で実際に見に行ったりして、ここが融資、不正融資されて、運営されている銭湯かとか言いながら
銭湯もあるんだ。
そうそうそうそう。不正融資のみんなの税金がもう垂れ流されて生き延ばされている銭湯のお湯はいいなとか言いながらめちゃめちゃ面白いなと思ってっていうのをちょっとこうすごくわかりやすくすごく面白く言って教えてくれるので、
はい、
はい、ごめんなさい、ちょっと話が長くなっちゃったんですが、面白いですよというところでした。なかなかやばいね。
ちょっと見たくなりました。
ありがとうございます。僕の友人に福島銀行の人がいるので、バスケ部の同期で、まあ、早速連絡しまして、なかなかすごいことが起きたなと。福島の銀行はと言ったら、やべえってだけ返ってきました。やべえと。どういう意味なんでしょうかと思いながら。
これ今現在進行形の
進行形です。
事件ですか。
はい。進行形です。進行形で今暴力団の方の話になっていると。はい、ちょっとこれは、はい、僕ヒグマをぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。
うん、
で、昨日上がってた動画でめっちゃ面白かったのが、みんなで大家さんって知ってますか？
いや、知らないです。また別の YouTuber ですか？
あ、違います。ごめんなさい。これ僕ヒグマで取り上げられたまたお金の問題についてなんですけど、みんなで大家さんっていう投資についての話をやっていて。
ああ、これもまたなんか、
そうなんですよ。これ僕結構馴染みがあって、
うん、
僕全く投資してないです。全く投資してないんですけど、
うん、
僕が関西で仕事をしていた時に、まさに周りでちょっと流行ってたんですよ。
あ、このみんなで大家さんっていうサービスで投資するっていうことですか？
そうです、そうです、そうです。みんなで大家さんっていう、まあまあなんかこう、お金の元締めみたいなところがあって、そこに100万円ぐらいお金を投資すると、
うん、
年利で6から 7% ぐらいで、分配金が年間5、6回出るみたいな。はい。っていう投資方法ですね。で、その、そのみんなの大家さんっていうところにお金が集まり、まあ、マンション建てて、まあ、そこにマンションに入る人たちの利益だったりとかをこうバックしていくみたいなやつだったんですね。で、 まあ、そもそも、まあ、2010何年だ ?13 年とかなのかな ?13 年か10年ちょっと覚えてないんですけど、そのぐらいの時に大阪で一回それ問題になって、で、一回業務停止命令が一旦下ったんですよ。で、それにぶつかった僕の会社の先輩がいて、
うん、
で、その時ちょっと話題になったんで、僕的にはすごく馴染みがあったんですね。で、それが、直近成田空港の近くで、めちゃめちゃなんだろう、もう、でかいマンションやこうテーマパークを作るぞ、みたいな。はい。っていうので、またみんなの大家さんが、こう、やり始めてたらしいんですって。2011年だか12年ぐらいから。で、そこにこう、投資家の方たちが、わーっとお金出し合って、何百億って集めて。で、まあ当然、はい。先ほどのような、こう、話でして、全然、年利何パーで分配金来ますみたいなやつが、もう数ヶ月で分配金が止まり、皆さん、集団訴訟が始まったみたいな。
その前回もそういう感じだったんですか?その。
ああ、そうそう、近いような感じで。
でも普通だったら投資って、まあ別に、そういうもんじゃないですか。
あ、形としてはね、フォーマットとしてはね。
そうそう、投資したけど、うまくいきませんでした。分配金出せません。は、別に、普通だと思うんですけど。
あ、
そんなことないですか?
別に元本保証してるわけではもちろんないんですよ。これ自体も。うん、だから逃げ道多分そっちなんですよね。
うん、
この会社側からすると。
うん。
うん。でも、結構、まあ、それなので、あ、ごめんごめん。これね、そう、まさに、秀武の言う通りで、
うん、
これで集団訴訟してる人たちはどこを相手にしてるかっていうと、成田市とかを相手にしてたんですよ。
ああ、そういうことね。その収益が上がらない原因が何かあるんじゃないかっていうことですかね。
契約が打ち切りになっちゃったりとかしてしまっていて、
ああ。
はい、いや、そもそもそういうこうプロジェクト自体も、成田市とかが結構、良しとしてやってんじゃないのみたいな。
うんうん、
よしとしてやってたんじゃないのみたいなところを結構言っていて、で、成田空港の方たちとか、成田市の人たち、あ、成田市の市長だったのかなとかも、まあ、出てきて、そこの、計画がうまくいかなかったことについて、こう、釈明ではないけど、話をするところだったんだけど、確かここの、めちゃめちゃ面白かったのが、そのみんなで大家さんをやった人たちがめちゃめちゃ言って、成田市の市長さんが、はっきり言って、これは投資家の勉強不足ですと。我々はみんなで大家さんの、許認可を出しているわけではない、あ、出してないんだね。出しているわけではないので、はい。ここは全く別に市としては考えてますと。まあ問題は問題として考えてるけど、投資家のそれは知らんというふうに一刀両断したという話だね。うん、
なんかまあ、ちょっと詳細はわかんないけど、正しいような気がしましたけどね、それ。
なんかね、みんなで大家さん自体は問題だと思うよ。だってめちゃめちゃ嘘吹いてるわけだし。
ああ、嘘吹いて金を集めてる。結局詐欺みたいな。
詐欺みたいな感じだね。結局飛んでるし。
うん。
うん、ただ、これ、みんなで親さんって、なんか3、4年前はちょっと流行ったんよ。一回。で、私2010何年の時に一回見てて、うわ、またこれみんなで親さんやってんのって思ってて、で、YouTube とか当時、3、4年前も見てて、うわ、これないだろうって思ってたら、やっぱり結局まだやってる人がいて、何百億投資失敗してる人もいるっていうので、はい。なかなか笑っちゃう話だなと思っていて。すいません。外側で見てるものとしては。
何が、はい、何がそうさせるんですかね。やっぱ、あれですか。年利がいいから。
魅力的なね。ま、だから内容全く見ずにでしょうね。
うん、うん。
もう
もともとあれなんですかね。そういうつもりで、逃げるつもりで集めてるんですかね。
比較的そうなんじゃないかな。うん、1200人が114億の返済を求めて、運営会社を提訴したと。
うん。
ゲートウェイ成田。東京ドーム10個分の敷地に巨大なショッピングモールを備えたグローバル拠点を作る。
それ自体がもう存在しない計画ってことですか?
あ、そうそう、それね。俺別のテレビで見てたんだけど、暇だから。
暇だから。
2000、 12、3年ぐらいにスタートしたやつなので、はい、なんだけど、今進捗率 2% らしいよ。まだね。
進捗はしてんだ。
まださらち。これヒグマが面白いの言ってたのは、42.195キロで言ったら、まだ1キロ地点ですと。無理です、みたいな。なかなか面白かったね。
なんか昔暗号通貨流行ったじゃないですか。暗号通貨流行った時もなんかこういうの結構流行ってたんですよね。
あ、わかる。
わかります。
ポンジスキームでしょ。
あ、そうそう、ポンジスキーム
流行ったね。なんか毎回流行るよね、こういうの。
そうですよね。それに近いのかな。
もうめちゃめちゃわかりやすいなって思うよね。
うん。
うん。でもやる人いるんだね。
ね。
だってその時のさ、ビットコインとかの話でしょ？
あ、そうそうそう、ビットコインとかその草コイン的なやつとかで。
草コインみんなで作ってなんかするから、お金みんなで集めてやりましょうって言って、集まった出資金持って逃げちゃうとかね。
あ、そうそうそう。いっぱいありましたよね。
あったあった。ガクトのやつとかもあったよね。
あー、なんかありましたね。
うん、めっちゃ覚えてる。うわー、もうここまで来たら終わりだなーと思って。で、違う草コインに入れてた、俺。
まあね、草コイン自体はあれですけどね。なんか草コインをさらに使った、なんとかサービスみたいな。
そうそうそう。
なんかね、ありましたよね。
あった。あった。
こんなの未だにあるんですね。
未だにあって、未だに問題になって。はい。開発許可を出した、成り立ちだ。開発許可自体は、そうだね。うん。開発許可自体は出して11月26日、4日前に会見で説明したのか。市長は、例えば食堂に入って食中毒を起こして、食中毒になっちゃった時、飲食店の許認可を出した保健所の責任なのでしょうかと。あくまで許認可を出したことだって、その行為自体は責任を負うものではないと考えている。いやー、面白いなぁ。はい。
いや、途中なんか僕らお金の話好きじゃないですかって言いましたけど、お金の話好きですね。
あ、好きなんですよ。ちょっとニヤニヤして喋っちゃうし、申し訳ないです。本当に。巨額のお金が本当に問題になってしまったり。大変失礼いたしました。ごめんなさい。いわき信用組合もみんなで親さんもちょっと一例としてね、あ、
うん、
げさせていただきましたが、この YouTuber が面白かったよという。はい。
まあでもそもそもね、この人自身がお金のプロだからお金の話が多いってことですよね。
そうそうそう。うん。三井住友銀行の人なので。はい。もう銀行は本当に大変だみたいな話をいろいろ教えてくれるので。面白いですね。サラリーマンとしてのお作法をすごく教えていただける。
うん。
いやー、いいです、ね。
いや、もういいでしょう。星川さんは別に、サラリーマンとしてのお作法はもういらない人でしょ。
もうね、サラリーマンになるつもりはないんですが、あった、あった、わかるという答え合わせができるというか、どこも一緒だな、みたいな。
うん、高みの見物的なね。
いやいやいやいやいや。いずれ戻ったらまた同じこと僕もするんだな、と。
ああ、なるほど。
はい。思います。やっぱ営業は大変だよ、本当に。はい。そんなところです、今日は私は。
はい、そんなところですかね。
はい。はい、ヘラヘラ遊んでしまいました、またも。はい。
はい。じゃあ終わりますか。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。